今週、とある人からね、電話がかかってきまして。まあ、誰かというとね、もう、この方、私のね、父親なんですけどもね。父親から久しぶりに電話かかってきてさ、元気でやってんのかと。ね。で、そうそうと。仕事は、見つかったんかと。いうような話をね、電話が来まして。いや、今探してんのよ。ね、もう、5ヶ月経っちゃったけどもさ、まだ探してて、つって。で、ちょっとアルバイトだったりとかね、の面接行ったりとか、あとは普通のね、正社員のね、やつも面接あったりとか、するからって言ってね、うん、もうちょっと、ね、時間かかりそうなんだよね、っていう話してさ、そっか、つって。もしさ、まだ決まってなくて、で、ちょっと長引いてるんだったら、実家の会社、ね、親父の会社を手伝わないって話がさ、本題だったらしくてさ、電話のさ。そんなんでさ、ちょっと、ね、昔、親とね、そんな話になったことはあったんだけどさ、会社の方をね、その手伝ったりするみたいな話があったんだけど、いや、ノーサンキュー。言ってさ、で、もうその話はなくなったはずだったんだけどさ、それがね、俺が働いてればね、そういう話になると思うけどさ、俺が今働いてないからさ、もう一度その話が浮上してきまして、ね、手伝うかって話になったんだけど、あー、ちょっと考えさせてくださいっつって、で、結局、その場ではね、特に回答せずにね、あ、こっちはこっちでさ、一応ね、新たな仕事を探してさ、面接したりとかね、進めているわけなので、そっちで決まれば一番その方がいいかなとは思うんでね、やっぱ親と仕事ってちょっとしんどいと思うんだよね。どうかな、親と仕事してる人いるかな。中にはいるよね、家族経営でやってるね、会社だったりとかしたらさ。でも、いや、俺が仕事できる人間だったらいいよ。なんか効率よくさ、テキパキと仕事できる人間だったらさ、そりゃ俺だって親と一緒に仕事してさ、で、親からいろいろと教わって、で、さらにそれを良くしていってさ、で、会社をね、よりちょっと発展させたりとかも、できるかもしれんけど。いや、容量悪いからさ、遅いし。だ、それのね、まあ、出来損ないくんじゃないですか。ね、のび太くんね、ドラえもんに出てくるところの出来損ないくんだからさ、私さ。だからなぁと思って、それで親と一緒に仕事したらさ、もう絶対喧嘩なっちゃうし、ギスギスするし。だったら、ね、知らないことを、もう、あっていいんじゃないかなと思うんだよね。すべてをね、知ってるわけじゃないじゃない、親と子供持つったってさ。で、俺だってもう20年近くね、一人暮らししちゃってるわけだからさ。社会出てね、仕事ができるやつなのかできないやつなのかって。まあ、実際一緒にね、働いたことないからね。ちょっと、厳しいなぁと思うんだよね。親はさ、それなりに、ね、一般的な能力はあるんじゃないのって思ってると思うんだよね。一回俺も会社作ったりとかもしてるしさ。そういうのもね、見てるからあれなんだけどさ。でも実際ね、どんどんポンコツになってくし、もともとポンコツなのがね、より年取ってってポンコツになってっちゃうしさ。こんな状態で親と働いたら苦しいなーってね、ちょっと思ったりするんで。だからちょっとね、今週ちょっと親から、ね、父親から電話ありましたけどもね、うん、ちょっと保留。まあ、来週あたりにね、ちょっと考えて、もう一回連絡するわっていうね、話はちょっとしたので。だから、まあ、今週の、まあ、行動次第だね。どうするかみたいな。本当に、なんだろう、まあ、今日ね、ラジオ中にも話しますけど、まあ、アルバイトのね、面接行ったりとか、あと、普通の正社員のね、面接したりとか、あったんですよ。なので、それの結果とかさ、 やっぱそれによっても少し変わってくるじゃない？だからちょっとそこを見てね、また親と協議しようかなと思うけど、多分手伝わないかな、手伝えないかな、やっぱりな、ってちょっと思ったりしてます。まあお金ないからね、背に腹は変えられんのはあるんだけどもさ、なんかね、迷惑かけて終わっちゃうみたいなね、ところはやだからね。まあまあかけるつもりないんだけど、かけたいと思ってかけてるわけじゃないんだけどさ、どうしてもね、なかなかうまく働けるかどうかなみたいなね、ちょっとそういう自信がないってね、いや辛いところだななんて思ってさ、まあ、そんなちょっとね、親からの電話からね、少し暗くなってしまいましたけども、まあ、そんな私今週は何をしたかというと、結局なんか仕事関係、アルバイトの面接とか、まあ、正社員のね、面接とか、あとなんか、面接前になんかいろいろやらなくちゃいけないこととか、みたいなね。そんなのいろいろやってたらね、一週間終わっちゃったな、みたいな。一週間でございましたんで、そんな話もね、しつつ、あとはまあまあ、他にもいろいろやってます。ちょっと部屋が汚ねえな、なんて思ってね、ちょっとやってみよう、みたいなね、思ったこともありますし、なんかね、飲み会があったりとか、いろいろありましたんで、まあ、そんな話ちょっとしつつね、今日はまったりとね、2時間でもね、喋っていけたらなと思っておりますんで、よかったら最後までね、聞いていただけたらと思います。それでは今日もやっていきたいと思います。パルナイトーの童貞ネット、アットネトラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジーパーソナリティのパルナイトです。こんばんは。というわけでね、まあ仕事決めなくちゃいけないなっていうのがね、日に日にちょっとね、考えなくちゃいけないなっていうところでございましてね、困ってるんですけどもね、一応ですね、今週はそうだね、そんな感じだったな。あとなんか、そんな感じだな。もうね、なんか最近、もう仕事をね、決めなきゃっていうぐらいしかなんか、頭の中ね、頭動いてないんだよね、あんまりね。仕事決めなきゃなーなんて思ってさ。で、そうするとさ、なんか他のこと、楽しいこととかあるわけじゃん、世の中いくらでもさ。でもさ、いや仕事決めなきゃなーみたいな気持ちが強くて、なんだかんだ頭のね、片隅にあるじゃん、ずっとそれがさ。だからなんか楽しめないんだよね、人生を。アニメ見ててもなんかそんなに楽しめないし、ネットしててもそんな楽しめないし、仕事決めなきゃなーみたいなね、ところがあります。なのでまあまあ早くね、仕事決まるようにね、ちょっと頑張っていきたいなって思ってるね、アラフォーのおじさんなんですけども。まあ、そんなんでね、やっておりますが、一応今週ですね、ちょっと前々から言っておりました、童貞ネットのホームページがあるんですけども、これが、リニューアルオープンいたしました。今日、リニューアルちゃんと切り替えが完了いたしまして、今までのページと多分変わってるんじゃないかなと思います。童貞ネットってね、検索して、ホームページ見ていただくと、もう変わってるんじゃないかなと思いますんでね。よかったら、ちょっと、サイトの方もね、使いやすくなったんじゃないかなと思いますんでね。ちょっとご利用いただけたらと思います。まあ、結構大変だったんだよね。ね、リスナーの方にもさ、ね、手伝ってもらってさ。で、もう、おんぶに抱っこよ。まあ、ある形だけね、こういう形でちょっとやってくっていうので、側は作れんだけどさ、その中のね、仕組みね、サーバーだったりとか、ドメインとかさ、そういうのの設定だったりとか、 なんか難しいんだよやっぱりね、こんがらがっちゃう。だそういうのとかさ、あと先週の時点で結構ホームページ自体は出来上がってたんだけど、あの何やらそのホームページ上でね、そのラジオがちゃんと聞けるようになってるわけよ。あのプレイヤーとかついてるからさ、再生ボタンを押せばすぐそれで再生されるよっていうつもりだったんだけど、なぜかそのリニューアルのページで、ラジオが再生できないっていうなんかトラブルに、あってしまいまして、でその辺もね、私ちょっともうわかんないなーなんて思ってたら、そのね今回いろいろ手伝っていただいた、ね、リスナーの方がこういう原因じゃないっつってね、でちょっといろいろ調べてくれたらね、やっぱそうだったっつって、で原因究明して、でこういう風に変えたらうまくいくんじゃないのっていう話をねしてもらい、じゃあそれでいこうっつって、でもう本当におんぶに抱っこで今回リニューアルの方がねできまして、ありがとうございます。伝説の勇者さん、ありがとうございましたね、大変助かりました。でこれで、ページが新しくなったので、今後ですね、今童貞ネットってこうやってね生放送で YouTube ライブでやった音源をね、本番のところだけね、前説はね切ってね、本番のところだけをポッドキャストで配信してるんですけども、ポッドキャストの方はApple のねポッドキャスト、皆さんおなじみのところと、あと Google ポッドキャスト、これも一応童貞ネット配信しているんですけども、これホームページがリニューアルしたことによってようやく Spotify とか Amazon のポッドキャストとかそっちにもですね、配信の方ができるようになると思われます。一応今週の水曜日かな、また新しいねポッドキャストを配信するよっていう時に、それを試してねちゃんと反映されるかってしてやるんですけども、それができたらね、また新たなね童貞ネットリスナーが増えてくれるんじゃなかろうかとね思うんですけどもね。だ大変なんだよねこの番組のリスナーになるとさ、第1回から聞き始めますみたいなさ言う人たまにいるけどさ、第1回から聞くとさもう12年分あるんだよねラジオが。それ追いつくの大変だよなーとかって思うんだけどさ、まあ俺のね成長日記だと思ってね、夜でも寝ながら聞いてもらえればね、まああっという間に追いつくかなと思うんですけどもね、なるべくね今日から聞き始めたっていう人もね大丈夫なように喋ってるつもりではございますんでね、なのでまあまあそんな感じでちょっと新しいホームページでねこれから頑張っていこうかなとね。12月の24日、25日、クリスマスでね、丸々ラジオの方も12年になりますから、このタイミングでね、ちょっとね、ホームページも綺麗になったことでね、より一層で、ね、頑張っていこうじゃないかというね、ところでございますんで。で、童貞ネットのホームページの方にはね、いろいろ、もう結構もうシンプルにしちゃいましたからね、前のページだと結構ごちゃごちゃしてて何が何やらだったと思うんだけど、かなりシンプルにしたし、あと検索とかも使えると思うんで、あの回なんかどこどこ行った回とか聞きたいなとか、例えば名古屋オフとかさ、名古屋オフの回とか聞きたいなとかって思ったら、多分ね検索すればね名古屋とかでやればね、その回のね音声データ出てくると思うんだよね。名古屋。ちょっと今検索したよ。出てくる。名古屋で検索してくるとね、5個ぐらい、出てピックアップされてきますので、したら、それでね、ちょっと振り返って、昔のね、放送を聞き直したりとかもできますんでね、ちょっと気になる番組とかね、そのコーナーだったりとか、内容とかね、その辺もね、調べられるかなと思いますんで、よかったら活用してあげてください。パソコンで見るのとスマホで見るのは画面ね、ちょっと違うように今回してありますんで、 使いやすいかなと思います。よろしくお願いいたします。そんなね、ところなんですけどもね、今週そうですね、まあさっきも言った通りね、仕事をしなきゃっていうね日々なんですけどもね、まずアルバイトの面接一個行ってきました。でこれがですね、まだ結果が分かってなくて、これ分かってたら受かってたらね、あの詳細はね、言っちゃうとさ、またなんかね、特定班出てきちゃうからさ、だからあんま言いたくないななんて思ってんだけど、落ちてたらね、いくらでも言っていいと思うんだけどさ、それがね、まだね、結果来てないのよ。先週のいつだ、結構早いタイミングだったんだよね。火曜とか水曜とかそのぐらいよ。火曜か、そうだ、火曜だよね。先週の火曜日に面接があったのに、まだ結果が来てない。落ちたのかな。落ちたならちょっと、落ちたって早く連絡欲しいもんだけどもね。何やらね、そのバイトがかなりね、応募が来たらしくて、結構メジャーな会社なのよ。人気のある会社なのよ。そこのアルバイトなんだけど、もうしょうがないね、ちょっとアルバイトせざるを得ないからさ、もうね、正社員とか契約社員とかさ、決まるまでね、お金ないからさ、やっぱ何かしら働かなくちゃいけないから、ウーバーイーツやるかね、こうやってアルバイト何かするかみたいな感じなんだけど、なんかウーバーイーツがね、やろうっていう気持ちになかなかなれずにいるので、だったらね、どっか出向いてね、仕事しちゃった方がみたいなね、ところもあってね、今回アルバイトもね受けましたけど、このアルバイトがですね、あの登録制なんだよね。あの毎週何曜日何時から何時で働くみたいな感じじゃなくて、なんかシフトで私この日入れますみたいなのを事前に申請しといて、でその日入るみたいな。だから来週はちょっと予定が結構入ってるから仕事すんのやめようみたいな、再来週は暇だから入れようみたいな、そういうことも可能だったりするからさ。だからね、辞めるのも辞めやすいじゃない、もう仕事ね決まっちゃったしって、アルバイトやめようで辞められると思うからさ。だから登録制っていうのでね、すごくいいなーなんて思ってさ、で面接受けに行ったんだけど、結構遠いんだよね。家から1時間ぐらい着くかなと思ったんだけど、家から1時間20分ぐらいかかんだよね。遠いと思って、時給もそんな高くないよ、1000円前半ですよ。最低賃金ではないけどもね、その東京都の。でももう結構少ないね、金額ですよ。だからね、それで働くんだったらフルで働かないとさ、1ヶ月生活できないじゃない。1日8時間でさ、まあ、週5とかで働いて、それでね、まあ、生活できるかなって思うんだけど、したらさ、そのアルバイトの面接行ったらさ、そんな働けないんだって。週5で8時間は今回のそのアルバイトだと働けなくて、マックスで週20時間なんだって。だから週20時間って言うとさ、毎日4時間で5日間とか、それかもう 6.5 時間働いて、6.5 時間労働の日を3日間とか、そういう働き方になるっぽくてさ、そうするとさ、お金足りないんだよね、1ヶ月生活する分のお金はさ。だからアルバイトをね、もしね受かったとしても、ウーバーイーツか何かはしないといけないんだよなっていう 今ところに来ております。でもこのアルバイトも別にね、いいんですよ。受かろうが落ちようが、結局は今ね進めているそういう正社員だったりとか契約社員の方のね、お仕事の方がちゃんと結びついて、でね、雇用されるってなればさ、アルバイトとかもしなくてもねいいかなと思いますから、だからそっちにちょっと力を入れてね行きたいなと思ってるんですけども、で今週一個正社員の面接がありまして、何の仕事かと言いますとですね、ちょっと福祉系の仕事です。多くはちょっと語りませんけども、ちょっと福祉系の仕事なんですけど、で、まあ、事前にね履歴書、職務経歴書をメールで送っておいて、で面接当日、特にその会社に行ったりとかしないで、ウェブ面接っていうさやつで、初めてやったウェブ面接、あのズーム使ってさやるんだけど、なんかやりづらいね。だから面と向かって喋ってると空気感とかもあったりするじゃない。うん、なんかリアルでやっぱし会うとちょっと違うもんがあると思うんだけど、やっぱ画面越しだからさ、なんかちょっとね雰囲気がね分かりづらいなってところもあるんだけどさ、でもまあ、やらざるを得ないからね、それはね。もう今はどこ、大体の会社がね、アルバイトのところだけだよ。そんな1時間20分もかけてね、行きましたけど、基本はもう面接はウェブ面接が、ね、コロナだからね多いんじゃないかなと思うんだけどさ、でねちょっとやりましたね今週ね、一件正社員の仕事の面接、なんかダメだったわ、久しぶりすぎて。なんだろうな、でもよかったなって思ってるのは一つあって、ど本命かって言ったらど本命ではなかったのよ、その会社。だから次受ける予定のね会社が一個あるんだけど、そこは結構本命なのよ。だから一発目でその本命のところで面接してたら、なんかね久しぶりだからさ、しどろもどろなっちゃってさ、ダメだったみたいになりそうだけどさ、一発目がね、そのあんまりなんだろう、うん、そこまでではない会社だったんでね、だし、しどろもどろになってしまったんですけどもね、まあまあ逆に良かったかななんて思ったりとかしてさ、まああんまうまくはね喋れず、ただウェブ面接のいいところって一個あって、メモを見ながら喋れるっていうね、それはなんかでかいなと思って。例えばさ、その別に志望動機とかはさね見て喋る必要はないけどさ、なんか最後に質問ありますかとかってあるじゃない、面接の時って。そういう時のなんか質問事項とかもまあ、メモをね残しておいて、それで聞いてね確認できるかなと思って、聞き忘れとかもないようにできるからさ、そういうのはウェブ面接いいところかなと思ったりするんだけどさ、そんなんで、福祉関係のね面接しまして、で30分ぐらいかな面接して、で終わってさね、ありがとうございましたつって、よろしくお願いしますつって、でズーム切って、全然喋れなかったなーと思って、これダメかなーと思って、で次の日一通メール来てて、結局やっぱりお祈り申し上げますって、早いなってね、もうね次の日だからね、これまあ正直俺もね喋りながらもうダメだなと思ってたからさ、しゃあないんだけど、まあ、そんなんでさ、今だから分かってるのが、その正社員のね仕事に関しては落ちてしまいました。福祉の話ね、福祉のやつね落ちちゃったんで、次、 今週の水曜日にもう一個面接が入っております。まあ、これがラストなんだけどね、今ね、面接の予定があるのは。これは正社員じゃなくて契約社員なんだけど、ちょっとウェブ系の仕事です。インターネット関係のね、仕事で、一応書類審査は通って、ね、また、ね、ウェブ面接でってことで、やります。だここはちょっとしっかりやりたいよね。その、今回の反省を生かしてね。なんとかね、やりたいんだけど。ただね、ここ結構しっかりしてる会社みたいで。適正検査とかさ、そういうのもね、ある会社だったのよ。で、そのウェブ面接する前に、適正検査とか、なんかテクニカルテストとかってなったりとか、あと、タイピングのテストとか、もう全部ウェブ上でやるんだけどさ。で、それを事前にその提出してくださいね、つって。で、当日はね、面接しましょう、話になってるんだけど。なんか適正検査とかさ、大変よね。なんか、どんなんが来るんだろうとか思ったら、なんか、いわゆる SPI みたいなやつ。なんか簡単な計算だったりとか、なんか、図の、なんか展開図が書いてあって、この展開図は、なんか組み立てるとどの形になるでしょうとかさ。とか、あと、間違った言葉を、見つけなさいとかさ。なんか、同義語を見つけなさいとかさ。なんかそういうテストよね。だそれをさ、やって、適性検査みたいなのやって、で、もう一個テストがあって、で、テクニカルテストってあったんだけど、なんだろうなと思って。全然前情報ないのよ。テクニカルテストってのも、まあ、一緒に受けなくちゃいけないんだぐらいでさ。で、一応、その、ウェブでね、受けたんだけど、テクニカルテストってのがさ、ほんとテクニカルでさ、ウェブ用語とか、パソコン用語とか、そのシステムの用語とか、そういうものの、例えばなんだけど、VPN とは何かみたいな。で、1,2,3,4 で説明書いてあって選ぶみたいなね。そういうのがあってさ、BTO とは何かとかさ。そういうやつよ。バイオストアみたいなさ。わかんないだろうみたいなさ。なかなか。なんだか雰囲気はわかるんだよ。こんなんだよねってのはわかるから、選択肢としては、まあ選べるは選べるんだけど、合ってんのかなみたいなね。ところだったりとかしてさ。だから本当にテクニカルな、その、ウェブの知識を、がっつり問われるっていうテストだったんだよね。エンジニアとかじゃないからさ、わからんよね。ちょっと思ったりはすんだけど。まあ、最低限ね、ウェブについて、どのぐらいわかってるのか、というのがね、試されたんでしょうねっていうところで。あとは、タイピングのテスト。もあって、タイピングはね、普通に友達とかとチャットしたりとかさ、そういうのは、まあまあ普通のスピードで打てるんだけどさ、タイピングソフトとかさ、そういうのでタイピングってあんましたことないからさ、どんなもんかなーと思って。で、テスト受けてみたんだけど、まあまあ普通っちゃ普通の成績っていうのかな。いわゆる、P 検とかってあるんだけど、そこの準2級ぐらいのスピードですね、みたいな。そんな感じだった。なんか結果見ると。だから、まあ、遅すぎず、悪くないんじゃないっていう感じだったんでね。人並みのスピードがちゃんとありますよっていうのは証明できたと思うんで、だから、この適性検査とテクニカルテストと、ね、タイピングテスト。これを、ね、引っ提げて、 水曜日、ちょっと面接がございますんで、ここはね、契約社員なんだけど、でもね、前の仕事よりもお給料とかはちょっと良くなります。まあ別にお金でね、決めたってわけじゃなくてさ、たまたま、こういうのだったら、ね、40歳、アラフォーおじさん、一からやってもできるかな、みたいなね。そういうのもあってさ、ちょっと応募してみたらね、書類審査を一応通って面接になったからさ。まあ、頑張りたいよね。これなんとか決めたい。しかもね、採用の人数も結構多いのよ。だからさ、なんとか、ね、補欠合格で、ね、受かんねえかなと思って。で、中には内定さ、辞退する人も出てくるわけじゃん。したら繰り上げみたいなね。なんとか、おじさん、ちょっとこれで、頑張りたいなと思ってさ。ちゃんと年間休暇とかもね、120日はね、確保されてる会社なんで、なんか、そこまでで辛くないかなと思うし。やっぱ105日とかだとね、辛いんだよ。年間休暇。なんだかんだ言ってね、祝日が休みじゃないとかさ、土曜日がね、隔週で休みじゃないとかだとね、結構疲れちゃうんで。別に休みの日何すんのってさ、何するわけでもないんだけど、寝てるだけなんだけど。でもね、寝たいからね、やっぱりね、できる限り。なので、120日ぐらいはね、お休みありますよ、なんていう会社なので、ちょっとここね、マジで頑張んないといけないなっていうところ、ですよ、本当に。なんとかね、で、これが、決まれば、まあ、年内からは働けないんだけど、年明けからね、ちょっと働けるというか、いう感じになってくるので、せめてね、お正月実家に帰るからさ、多分さ、コロナ、まあ、コロナ次第ではあるんだけどさ、だからその時にね、やっぱ、仕事決まってないで、実家帰るの辛いもんね、なんかね、アルバイトしてますぜ、みたいなさ、でも週20時間しか働けませんみたいなさ、そんな状態でなかなかね、実家帰りづらいからね、しかも親から電話来ちゃってるしさ、もうね、どうすんだそれでっつってね、やってけんのかって話になっちゃうからさ、だからね、ちょっとこの契約社員の方ね、なんとかちょっと受かりたいなっていうところですね。頑張りたい、そんな感じかな。なので、来週は多分そんな話をねしてね、もしかしたら結果も出てるかもしれないね。そんな早く出るかな、わかんないけど、多分ね、一次面接でね、終わりっぽいんだよね。なんか二次面接がありますみたいなこと書いてなかったからさ、一回の面接終わりっぽいんだよね。もしかしたら、まあ、ほぼ確で、まあ、確定して、その後、簡単な説明会的なところの面接というか、顔合わせ的なものはあるかもしれないけど、採用に至っては、ちょっと一次面接だけで終わっちゃうっぽい表記になっておりましたんでね。まあそんなんでやっていきますけど。まあ、ズームのね、ウェブ面接もさ、結局いつもの環境でさ、なんでパソコンがね、ノートパソコンのね、ウェブカメラでさ、ズームでやるから、結局、いつも、YouTube ライブとかでさ、ね、顔出しして配信したりするときあるじゃない？あと、YouTube にね、動画投稿したりとかさ、あの構図だよね。後ろにさ、ポスター貼ってあってさ、本棚があってとかさ、段ボールがあってとかさ、その構図が、ウェブ面接でもね、全く同じ風景が出てしまってるっていうね。だから、パルナイトのことを知ってるね、面接官だったら、あれ？パルさんじゃん。なるっていうね。でも大丈夫。いないからそんな人ね。大丈夫なんですけどもね。まあ、そんな感じで。まあ、ちょっと頑張っていきたいなってところだな、ほんとな。なんとか決めたい。で、決まったら、あとはね、 旅行でも行ってさ、仕事がね、開始されるまでの間ね、ちょっと悠々自適にね、気が楽な状態でね、生活したいなってちょっと思っておりますけどもね。そんな、今週でした。あと、よかったら、お便りなんかも送っていただけるとね、今日は結構読めるんじゃないかなと思うんでね。ちょっと、お便りの方もお待ちしております。何でもいいんでね、こんなことについて、ちょっと喋ってとかね、いろいろあればこんなこと聞きたいんだけどとかだったらね、送っていただけたらと思います。お便り宛先、メールになっております。メールアドレスが、radio@doutei.net、radio@doutei.net、radio@doutei.net、こちらになっておりますんで、よろしくお願いします。リアルタイムであればね、このまま読ませていただきますし、リアルタイムでなければね、次回の放送で読ませていただきたいと思います。そんな、今日この頃ですけど、あとね、今週はですね、部屋の掃除をちょっとしまして、つっても、まあ、パッと見はもうあんま変わってないんだけど、部屋、相変わらず汚いんだけど、なんか、また断捨離しようかなとか思って。いらないものがね、やっぱ、あるよねと思って、部屋がね、どんどん狭くなってんなと思ってさ。で、使ってないのを捨てようと思って。で、本当だったらね、断捨離動画をさ、撮ってさ、YouTube とかにアップしたいなとか思ったりしたんだけど、もうそれやってるとさ、結局なんかもう捨てるのに時間かかっちゃうから、もうそういう動画とか撮らないと思って。もう何でも捨てちゃおうと思ってさ。何でもでもないんだけど、枕とか。枕いっぱいあんのよ、うち。首痛くてさ、寝るときさ。いろんな枕試したんだけど。で、結局なんかいくつか家に残ってる枕があったんだけど、もう、寝れるし、今。全然。日々眠いしさ。だから、もう枕1個でいいかなと思って、転がってた枕を二つ捨てました。それと、あとこの間俺携帯の契約ねしてきたんだけどさ、iPhone 12 mini、ね、機種変してさ、で、その時の契約書とか捨てちゃった。そんな直近の契約書捨てるみたいなところあるけど、いや、もともと、ウェブで見れんのよ、その契約書。PDF とかのファイルで。だから、そもそも紙にする必要なくてさ。でもそのね、お店の人が、じゃ紙でも渡しますんでって言われて紙渡してきたからさ。まあ、いらないっちゃいらない契約書だったのよ。そういうのもさ、結構、ね、机の上にさ、置いてあったりとかしてさ、なんか邪魔だなってずっと思ってたわけ。だから、契約書。ね。iPhone のその契約書を捨てたりとか、あと、インターネット回線の契約書を捨てたりとか、捨てちゃまずいだろうって思うんだけどね。捨てちゃったな。うん。まあ、大丈夫でしょ。とかね。あと、電気。電気事業者もちょっと変えたからさ、ソフトバンクに。その時の契約書とかも全部なんか捨てちゃった。もう いらんわと思ってね。うん。そんなんで今、コツコツ。捨てたりとかしてたりするんだけど、でも枕とかクッションとかさ、なんかそういうファブリック系ってのはさ、もうなんか汚いじゃない。だからもう捨てざるを得ないなと思ったんだけど、他のものもっとなんかさあるのよ、うち機械っぽいやつとかさちょこちょこあったりするんだけど、これももういらないのいっぱいあったんだけど、捨てちゃうよりは少しでもお金になったらいいななんて思って。で、今週ちょっとメルカリを久しぶりにね、再開しまして。家にあったね、ほんと、そのままゴミ箱捨てようかなと思ってたんだけど、ちょっとメルカリ出してみようかな、みたいな。で、出したやつがいくつかあるんだけど、すべて売れまして、3つ出したんだよね。1つが、片耳につける、その、Bluetooth の、イヤホンみたいなやつ。マイクがついてるイヤホンみたいなやつ。なんか、警備の人とかね、SP の人とかがつけてるようなやつね、なんかね。 ああいうの。の、なんか昔多分ドン・キホーテとかで買ったやつなんだけど、もう使わないなと思ってさ、捨てちゃおうかなと思ったんだけど、意外と出したら、売れて、そんな高くないよ。ね。1000円ちょっとぐらいでね、売ったりとか。だから送料とかね、考えると結構取られんなと思ってさ、半分ぐらいしか残んなかったりするんだけどさ。とか、あと昔買った、Kindle ってあるじゃない？ Amazon のさ、電子書籍読む端末。で、俺 Kindle 2つあって。普通のなんかその白黒の Kindle と、あと Kindle Fire HD 7みたいな。7インチのタブレットのさ、Kindle とかあるんだけど、もう白黒の方使わないからさ、もう、なんかちっちゃいんだよね。ちっちゃくて見づらいから、もう使わないなと思って。で、もう5年ぐらい前の方だしさ。だから、でもそれ捨てちゃってもいいなとか思ったんだけど、それも、なんか1000円、2000円ぐらいになってさ、売れてさ、よかったと。出してよかったと。とか、あと前、俺富士 Wi-Fi っていうさ、ポケット Wi-Fi 使ってた時あったんだけど、その時、なんか土台みたいなさ、その、モバイル Wi-Fi を、その、立てるための、クレードルってのあるんだけど、その富士 Wi-Fi の時使ってた専用のね、機械の、クレードルってのを買ってさ、それ使ってたことがあって、もう使わないからさ、これも出そうと思って。そしたら、4000円とかで売れてさ、まあね、いい収益ですよね。ありがたい。今このね、お金がどんどんどんどんね、減るだけの毎日ですからね、増えることが嬉しいよね。だからあとは、他にもいらないものをね、探せばあるからさ、ちょっと働かないんだったらね、せめてこうやって断捨離してさ、メルカリで売ってね、ちょっと収入を得るということをしないといけないななんて思ってさ。だから、前にね、ゲームやってましたけど、釣りスピリッツ。もうやらないからね。起動することはもうないから。だから釣りスピリッツと、あと、それで使える、なんか、エセコントローラーみたいな、釣りコントローラーみたいなのもあるからさ。それちょっとセットでね、もう出品しようかなとかさ。それで多分、また4000円くらいになるからさ。高いんだよね、釣りスピリッツとかね。人気あんの、やっぱ子供に。とか、ドラゴンボールのね、格闘ゲームとかさ。まだまだ高かったりするからね。ドラゴンボールファイターズ。だから、この辺もまだ売れるし、あとよくわかんなかった、さっき見てたらね。ネオジオのマーク。昔のね、ゲームのね、SNK のネオジオね。ネオジオのマークのワイヤレス充電器みたいな。が、うちにあって、もう使ってないんだよね。ちょっとだけ使ってたんだけど、もう使ってないから。だから、それとかもね、多分2000円ぐらいで売れんじゃないかしらって思ってんだけどさ。そんなんでさ、いろいろと売るもん探せば出てくるななんて思って。他にもあんのかな、売れんの。探せば。なんで売れんだよね、メルカリってね、ほんとね。このゴミ売れないっしょ、みたいなさ。思っても、そのゴミ買いますって人いるからね。100円200円くらいしかなんないかもしんないけどさ。でもね、ご飯一杯分のお金になるわけじゃない。パックのね、パックの白米のやつ一個買えるわけで100円あったらね。だからさ、そういうこと考えたらね、ちょこちょことね、なんでもいいから売っていこうと思って。それでね、1万だ2万だなってくればね、少し今月楽になるからさ。やっぱりソナ銀行の方にさ、借り入れをね、やっぱ、していく関係でね、少しでもね、借り入れは少ない方がいいですからね。なので、ちょっとね、と思って。うまく、ね、ちょっといらないものをね、さばいていかなくちゃなって 思ってます。他にもあるっちゃあるな。服とかが邪魔なんだよな、もうな。着ない服とかいっぱいあるから。でも服って本当売れないよね。古着屋さんとか持ってけばいいんかな。渋谷の古着屋さんに持ってく度胸ないよね。そんなさ、なんかおしゃれな人じゃん、古着屋さんに行ける人ってさ。ねえ、だから俺みたいなあんまおしゃれではない人間がさ、古着を持ってさ、でこれ売りたいんですけどとかって言いに行くのがちょっと恥ずかしいよね、怖いよね。まあちょっとね、でもいくらかにはなると思うからね。あんま着てなかったりする服とかね、あるからね。さあ、それ売ってちょっとね、お金にしてね、行きたいですけどもね。ちょっとそれで少しでもね、お金も得られ、そして部屋も少し片付き、ミニマリストとしてね、やっていけるんじゃないかと思いますからね。もうね、なんか狭いのよ、やっぱり部屋が。狭い中に棚が二つぐらいあってさ、棚がこれ一個なかったら冷蔵庫入れられんだよね。まあ、棚処分するのも金かかんだけどさ、これ粗大ゴミどうやって持ってくんだろうな。一人で運べないな。バラすか、うん、バラして全部板にして、それで粗大ゴミなると思うんだけどさ、これ一個なくなると冷蔵庫、電子レンジ、トースター、もうこの辺置けるんだよね。そうするとさ、やっぱね、その自炊しようとかって思ったりするとね、冷蔵庫はやっぱ必要だよね。もうね、冷蔵庫ない生活なんだかんだ3年してますけど、いや大丈夫だよ別に、料理しなければね。で、料理してもその日食べる分だけ作るとかだったら全然いいんだけど、でもやっぱり例えば2日分作るとあれするじゃない。なんか材料ね、いっぱい買ってきちゃってさ、で今日の晩ご飯と明日の朝ご飯みたいなさ、で朝ご飯の方は冷蔵庫入れといてみたいになるわけじゃない。それができないからさ、なんか逆にね、自炊するとさ、なんかお金かかっちゃうんだよねっていうのもあって、だからなぁ、冷蔵庫ちょっと欲しくなってきてんだよな、若干。どうなんでしょうか。でも置く場所ないんだよ本当に。だから棚をね、棚を一個処分できれば勝てるんだけど、棚の中も荷物入っちゃってるし、棚の上にも荷物乗っかっちゃってるしな、どうすんだろうな、無理だな。ね、ミニマリスト憧れるな。物少なく生きたいよ。なんか生活感ない部屋でね、過ごしたい。だって別にさ、ホテル暮らしとかさ、ホテル暮らしっていうか、まあ、例えばね、旅行行ったホテルとか泊まったらさ、何不自由なく別にホテルで暮らせるわけじゃない。それ考えたらさ、いらないんだよね、物ね、そんなね。パソコンがあれば、まあ俺の場合の場合で配信の機材とかもあったりするから、でもそのぐらいがあればさ、別にもう何もいらないっちゃいらないんだよね。だからあと今年の、そうだな、お正月に実家帰るから、なんかコレクション的なものあるじゃない。無駄にさ、そのブルーシートのコレクションとかさ、実家に結構いたんだけど、前LD レーザーディスクのボックスを、なんかヤフーオークションとかでね、一回競り落としてさ、家に来たんだけど、すげえ安くてさ、なんだけどそれすごいでかくて邪魔なんだよね。だからその辺をちょっと実家持って帰ったりとかして、うん、そしたら少しいいかな。実家にちょっと帰るときね、いろいろと荷物を ね、持っていかないといけないですね。送ってもいいんだけどね、まだ送料とかすごいじゃない。だからなんとかね、自分でね、持参してね、持っていこうかなと思ってますけども。まあ、そんなね、ところなんだよね。あと売れんのなんだろうな。よく、その YouTube の動画とかの背景とかに映り込んでるやつで、セイコーの黄色い時計、置き時計みたいな。まあ、あれ使ってないから、あれもね、もう売っちゃってもいいしね。どんどん寂しい部屋になってるけど、なんか、動画投稿されるたびに物がなくなってってくみたいなね。どんどんひもじくなってくみたいなね。そういう感じになりそうなんだけどさ、でもまあ使わんからね、もうね。使わんものは売っちゃいましょうと。そんな感じで、ちょっとメルカリでね、生計立てていかないといけないなっていうところに今ちょっと差し掛かっておりますっていう、そんなお話でございます。じゃああとはですね、今週他のお話、そう、まあでもなんでもないな、ちょっと自炊したよみたいな話もあるんだけどさ、あの鍋がね食べたい、なんか寒いからさ鍋食べたいなみたいなあって、で近くのスーパー行ったらさ、白菜がさ半玉半分になったやつでさ、それが78円ぐらい売ってんのよね。だからちょっと白菜とあと豚肉の鍋ね作りましたよって、ね、少しずつ、本当簡単なものだけども、ちょっとだけね、もうお弁当とか買うのではなく、ちょっと自分でね何か作れたらななんて思ってさ、鍋作ったりとか、あと相変わらずね、リスナー様からいただいた、カレーを食べたりとか、そんなんで最近ね過ごしておりますけどもね。ほんとね、でもなんか食って大事じゃん。やっぱ美味しい食べ物をさ食べてるとさ幸せだったりするからさ、それがねやっぱちょっと躊躇しちゃうのがね、昔よりもね、これ食べたいなあれ食べたいなってのがさ、いやちょっと待とうかってなるからさ、無駄遣いじゃないとかねちょっと思っちゃったりする自分もいるからさ、ちょっとね最近食が楽しくないというかね、もうちょっと美味しいもの食べたいなみたいな、そんな気がしちゃっているんですが、とは言いつつも昨日とか飲み会がありましてね、いいもん食べてんだよな、なんだかんだいいもんっていうか、美味しいものね、美味しい酒と美味しい料理はね、そうやって飲み会があったらねちょっと食べたりしてるんで、日常生活はねもう質素にして、で飲み会があったらねそこでちょっと美味しいものをね補給しようかなという感じなんだけど、なんかもう飲み会がすげえ入ってきて、お金ないのに年末だからさ、やっぱさね12月なので忘年会だったりとかさ、あと今年ねあんま会えてないなみたいな人とね会ったりとか、そういうのもあるんで、もう飲み会が昨日から始まり、12月6日で次12月9日12月の12で12月15 12月17と、だからまあ、昨日から含めもう5個飲み会が決まっております。お金どうすんだいって、ね、話もあるんだけど、まあなんかちょっとね、そのパルナイト働いてないでみんな知ってるんで、まあ、もちろんちゃんとね、出すところは出すんだけど、いいよと。ちょっと多く出すよみたいなこと言ってくれる人は、まあ、ちょこちょこいて。なので、そうっすか、すいません、つって。まあ、できる限り安いところで飲みましょう、つって。で、やってるんで。まあ、とはいえね、まあ、払うんだけどさ、お金はさ。だからね、飲み代、ね、あと、 もっと月末とかね、なってくると、今度地元の方の忘年会とか、まあ新年会とかわかんないけどね、あったりとかもすると思うんで。だからね、なんかお金、ね、りっちゃんからお金借りて、その金で、ね、飲み会するっていうね。そんな感じになってきそうなんですけどもね。まあ、何にせよ、働きゃ大丈夫だからね。次の面接ね、マジで頑張んないといけない。いや、マジで、それ受かったらね、すごい楽になるよね。年収が多分、いくらぐらいなんだろうね。でも初年度は多分400はいかないぐらいだと思うわ。わからんけどね、話もね、ちゃんと聞かないとわかんないけどさ。そんないい条件のところね、パルタイと受かるんかいって話なんだけどさ。受かってくれたらいいな、ほんとね。ちょっと頑張りたいですけどもね。まあ、そんな感じでございましたね。まあちょっと、飲み会行くお金ぐらいはね、稼げるように頑張んないとね。ウーバーイーツでもしてね、やっぱお金稼がないといけないね。こういう飲み会代ぐらいは、なんとかね、したいよな。そんなところ。昨日はね、ちょっと飲みすぎちゃって。日本酒が好きなさ、結構人が多い会でさ。で、日本酒、いろいろと飲んだんだけどさ、飲みすぎちゃって結局なんか今日ちょっと二日酔いというか胸焼けすごいもんね。飲みすぎてしまいましたね、ほんとね。ほどほどに。最近なんかお酒飲むと吐いちゃうからさ、なんだか知らんけどもね、酒飲んで寿司食ってシーシャ吸ったら吐いちゃうとかさあるし、何も食べないで朝から何にも食べないで、夜、一食目が、ビールっていうね。そんなのしても吐いちゃったし。極端なのちょっとね。だから、まあ、できる限りね、日中に、ある程度物はね、胃袋の中入れといて、それでね、ちゃんとね、飲み会臨みたいなと思ってますんで。大丈夫でしょう。昨日は吐かなかったしね。で、次9日か。大丈夫でしょ。まあ、そんなんでね、ちょっと飲み会がいっぱいあるなぁ、みたいな感じだね。まあ、俺も、仕事始めちゃったらね、そんなに飲み行けないからさ。だから、ね、仕事始まる前のね、最後の飲み会ラッシュということでね、なんとかね、ちょっと、やっていきたいと思ってるんですけどもね。そんな今週、他ね、今週何があったかな。そうね、なんか性欲が戻ってきたなって今週思ってさ、なんかずっとね、性欲がなくなってきちゃってて、その本当はさ、いつも暇じゃない？その一日中すること別にないからさ、これと言って。だからまず朝起きてさ、ね、しこって、で、夕方しこって、寝る前しこるみたいなさ、ほんとそんぐらいしたっていいんだよね。一日三回しこってもいいぐらいの生活のはずなのに、もう、週に一回しこるのめんどくさいみたいになってきてたわけ、最近。それがね、ちょっと治ってきたなと思って。この間普通に1日に2回とかね、やったりとかしてたし、頻度もね、ちょっと上がってきた気がする。もう最近2日連続とかなかったけど、ずっと。もう、2日連続、3日連続、もう毎日のように、やれるようになってきたね。いや、それはすごくいいことだなと思ってさ。もう、全然さ、今ね、このノートパソコン今使ってるけど、ゲーミングノートパソコンね、新しいの買ってさ、これ使ってんだけどさ、 ちょっとね、そのゲーミングノートパソコンが欲しかった理由の一つとして、あの、カスタムメイド 3D2 っていうゲームがあって。まあ、自分の好みにカスタムした女の子と、なんかエロいことができるっていうゲームなんだけどさ。まあ、これもちょっとやりたいのがあって、Windows のね、ゲーミングパソコン買ったのもちょっと、理由の一つとしてはあるんだけど、でも、ほんとね、もう起動してなくて。全然そういう欲がなんか出なくてさ。でも、今週、カスタムメイド 3D2、3回ぐらい起動したからね。戻ってきてる。なんか、その、性欲が。性欲戻ると、メンタルもいいはずなんだよね、多分ね。やっぱね、メンタルやられるとね、性欲も落ちちゃうから。性欲戻ってきてるってことはメンタルも上がってきてるはずなんだよね。だからよ、一気にね、ここで、挽回してさ、ね、ちょっと、勃起させながら、ね、ウェブ面接とかね、受ければ、ちょっとこいつギラギラしてんな、みたいな。やる気に満ち溢れてる感じがする、ってなるかもしれないから。全然大丈夫だよ。ウェブ面接なんだからさ、下半身すっぱだからって全然問題ないんだからね。それで、ね、御社は、つって。私は、ってね、こういう動機で死亡いたしました、つって。で、勃起してますみたいなね。可能だからさ。そういうのもちょっとね、やれますからね。そんなんでちょっと性欲戻ってきてよかったなと思って。なんか、ね。ほんと性欲ないって、辛いよね。中にはいると思うんだけどさ、聞いてる人の中でもさ、あんま性欲湧かないな、みたいな。ホナニーすんのもなんか月に一回とかだな、とかっていう人もいると思うんだけどさ。中にはね。でもやっぱ、ちょっとギラギラしてるぐらいのがいいよね。ってちょっと思ったわ。なんか、性気がないもん。やっぱ生きててさ。だからね、毎日でも抜けるぐらいの、そういうね、男でいたいなって。40、50、60、全然オナニーするからね。まあね、10代の頃とかはね、親父がオナニーとかしてるとは全く思ってなかったけど、まあしてたわけだよ、多分ね。だって、俺が中学校とかね、15歳ぐらいの時に親父が40とかそんなもんでしょ？したら、40って俺、ね、今同い年だからね。もう、1日に3回ぐらいオナニーしててもおかしくないんだからね、親だってね。そう考えると。ね。やっぱ、ギラギラしていきたいよね、っていうところなんですけども。あとはですね、今週、何があったかな？今週スロット行きたくて。スロット行きたい日が一日すごいあって、めちゃめちゃスロット打ちたいなと思って。金ねえしなって思いながらさ、生きてたんだけど。ちょっと明治神宮行こうと思って。で、その行きたかった日、明治神宮行ったんだけど、行ったらね、なんか、昔はね、明治神宮って17時まで開いてたんだけど、なんか冬のタイミングなのかコロナのタイミングなのかわかんないんだけど、16時までしかなんか空いてなくてさ。だから、なんかスロット行く前にね、私、明治神宮でね、お参りしてから行くんだけど。だから明治神宮入れなかったから、その日はね、スロットを結局しないで終わったっていうね。そんな日もありましたね。2店舗ぐらいね、店覗いたんだけどね、打たなかったね。やっぱ、神社行かないで、打つっていうのはもう、やっぱダメだね。そういうルーティンにしたからさ、なんとかね、3ヶ月ぐらいずっとね、スロット、毎日のように打ってたけどさ。毎日のように打ってたんか。なんか、気がつけば打ってたけど。ね、やっぱ、神社、ね、お参りして、で、明治神宮お参りしてからね、打つっていうルーティンになったんで。だからそれができないってことはね、打たない方がいいかなって、ちょっと思ったりとかしたんですけどもね。まあ、とは言いつつも、 やっぱスロット行きたいなって日は、その日だけじゃなく、他の日でもちょっと出てきてですね。で、明治神宮、空いてる時間にね、ちょっと行けちゃったんだよね。そんなんで今週ちょっと、一発、スロット行ってしまいまして。いやー、よくないね、スロット。なんで打っちゃうんだろうね。もう、やばいよ。もう40歳で無職で、独身で、で、ハゲでチビでデブで、メガネで、で、ギャンブルしちゃうの。やばい。ほんとね、もういい加減にしなさいっていう話なんだけどさ。で、一応ね、その時のスロットの成績なんですけども、お座り一発というか、もう台座るじゃない。1000円入れて、すぐ当たりが来て、で、あれよあれよと増えてって、プラス2万円になったんだけど、スケベ根性出して、まだ出るだろう、まだ出るだろうってやったら、気がついたらマイナス1万4000になってて、いや、もう今の財政状況でマイナス1万4000はもうちょっと無理だぞって思い、で、なんとかしなくちゃ、なんとかしなくちゃつって粘って粘って粘って、結果、プラス7500円。で、終わるというね、そんな、スロットのね、日がありました。辛いね。プラス2万円でやめとけばよかったけどね。よかった、でもプラスで終わってね。マイナス1万4000円とかもう無理だよ。本当に。無理無理。もう生活費というかもう借金だからね、こんなのね。借金でパチスロして、それがマイナスになっちゃうとかさ。もうね、目も当てられないからね。いや、ちょっと気をつけないといけないななんて思うんだけどさ。でもすることないんだよね。正直。もう、5ヶ月経ったわけ。無職になってさ。で、やりたいこととかもさ、結構最初の頃あったよ。仕事辞めて休みの時はこういうのやりたいなとかさ。旅行行きたいなとかさ。美味しいもの食べたいなとかさ。いろいろあったけど、もう5ヶ月経ってさ、もうすることないんだよね、正直。寝るか、アニメ見るか、YouTube 見るか、しかないんだよ。することが本当に。暇でさ、なんか面白いことないかなって、思うんだけど、なんもなくてさ、なんも面白いことなくて。そうすると、ちょっと、スロットを打ちたいなってなっちゃうところもあるんだよね。こんだけ娯楽がね、いっぱいある世の中で、なんでもね、できんのにね。だから Amazon プライムとかも入ってんだから、Amazon プライムでね、映画見たりとかもできるし、図書館だって近いんだから、ね、本とか読んだっていいし、まだね、家の本棚にだってさ、読んでない小説とかね、何冊かあるんだからさ、そう読んだりとかしてもいいしさ、ね、楽しいことはいくらでもね、ある世の中なんだからね、そういうのをやればいいんだけどさ、なんかね、めんどくさいなってなっちゃうんだよね。娯楽がめんどくさいになっちゃってるから最近ね。だからさ、なんかね、面白いことないかね。面白いことがしたいよ。なんか毎日ワクワクするようなさ、せっかくね、時間自由に使えるわけだからね、なんかないかねってちょっと思ったりすんだけどさ。まあそんなね、ちょっと毎日暮らしてますけど、今ちょっと出たんで、Amazon プライムビデオ、なんかね、最近いろいろとなんか新しいアニメで、新しいというか昔のアニメとかがさ、これまで無料で見れなかったんだけど、Amazon プライム入っていれば見れますよっていうラインナップが結構増えてさ、ここ最近多分増えた アニメが、ブラックラグーンとか、増えてて。俺、見たことないんだよね、ブラックラグーン。すごい面白いって聞くんだけど。だからちょっと、こういう機会に見ようかなとかね。あと、まあ、見たことあるけどね、最近、アマゾンプライムで、無料で見れるアニメとしては、ガレイゼロとかさ、トラドラとか、月刊少女野崎くんとか、あと、俺がいる。やはり俺の青春ラブコメは間違っている。の一期とか。なんかそういうのもね、結構、新しく、配信が始まったっぽくてさ、見れるんで、全部ね、今言ったやつ、名作と、ね、読んでいいんじゃないかなっていうアニメなので、まあ、もしね、俺みたいになんか、時間を持て余し、なんか面白いことないなっていう人いたらね、Amazon プライムのアニメが、また結構ね、充実してきてるのでね、ちょっと見てみるとね、よろしいんじゃないかなって思ったりします。結構ね、見たい映画も多いんだよね。ボヘミアン・ラプソディとかさ。アマゾンプライム見れるからね。でもなんか2時間パソコンの前にいなくちゃいけないってさ。まあ、パソコンでね、映画見るからさ。パソコンの前にいなくちゃいけないっていうさ。なんかなんだよね。2時間って長いよね。って思っちゃうんだけどさ。でもね、ちょっと映画見たりとかそういうのでね、少し、感受性をね、豊かにしていった方がね、いいかもしれないね。最近ちょっともう、結構精神参っちゃってるところもありますからね。まあそんなんで、ちょっと映画見たりとかもね、していきたいななんてちょっと思いますね。じゃあ、あとはですね、今週のお話としてはですね、なんかあるかな？大してもないんですけど、今週だから本当、なんもしないんだよね。面接関連？その就職関連と、あと寝てたみたいなね、ところなんで、あんまりないんだけど、でもそんな中一応ダイエットは一応継続して意識はしてるんだけどさ、でちょっと夜走ったりとかねしてたりするんだけどさ、あと家でねアブローラーしたりとか、そういうのはちょいちょいやってる感じだけど、こないだ外走ってたらさ、なんか膝痛めちゃって、5、6キロしか走ってないんだけどさ、膝がもう痛くてで途中でちょっともう走れなくなっちゃってさ、ずーっと歩いて帰ってきたんだけど、だからね、走んないとさ、なかなか痩せないからさ、で今日もちょっと軽くね、トコトコトコって走ったの外、スーパー行く道とかでね、ちょっと走ったりとかしたんだけど、やっぱまだ膝痛いんだよね。だからちょっとダイエットもね、その飲み会ラッシュも入っちゃうし、で外走るのもちょっとできなくなってきちゃうし、せっかくね、なんかちょっと痩せてきたのにね、なんかまた太っちゃう気がするなっていう最近の話ですな。だって先週 66.2kg だったのよ、体重で。今週が一番痩せてた時は 65.6kg まで痩せたのよ。ようやく 65kg 台がね入ってさ、いやーなんだかんだでね、ちょっと時間かかったけど痩せ始めたなーと思って。と思ったんだけど、昨日のその飲み会行って帰ってきたら 68kg だったから。2.4kg ぐらい増えてくからね。だからなんか食っちゃうし飲んじゃうとさ、結構水分が多いんだけどね。水太りというかさ。なのでね、68キロまでちょっと上がっちゃって。まあ、ラジオ終わったらね、ちょっとカロリー消費もするからさ、また67キロ台ぐらいになると思うんだけど、ね、一回65キロ台まで行ったんだからさ、まあ、そこまた戻さなくちゃいけないんだけどさ。でもね、今度の水曜日、飲み会あるからさ、また 減ったなと思って66キロ台ぐらいまで戻ったら、また飲み会でまた太っちゃうみたいな。それがもう連続ね、5連続で来ますからね。ちょっとセーブしないといけないですね。だ、食べ物は少なめに、でお酒はレモンサワーみたいな、ハイボールみたいな。ビールとか飲んじゃうとね、またねビールっぱらになっちゃうからね、ビールは控えてみたいな。そんなんでちょっとやっていきましょうかね。やっぱ健康第一だからね。なんとか今年中に60キロ行きたいんだよな。ちょっとね、ちょっともう現実的にもう無理かなと思ってんだよね。だって今12月のね、さっきの時点で7日だったから、ちょっと今日付変わって8日になりましたけど、あとねえ3週間ぐらいなもんじゃない。今年もさ、たった3週間で今年終わっちゃうんだね。ちょっと怖いんだけどさ。なのでちょっとね、間に合わないかな。62位ぐらいまで落としたいよね。なんとか、なんとか60、最後後半頑張れば。今のところ12月17日以降は飲み会の予定がないので、そっから2週間、もうほんとストイックにやれば6キロぐらいは落とせるかな。2週間で6キロか。もう毎日めっちゃ走んなくちゃいけないね。そんなね、急激に痩せてもね、体良くないからね、ちょっと考えないといけないんですけども、まあでも酒飲みながらでも痩せることは可能なのかな。その日あんまり食べないで、食べなきゃいいんだよ。お金もないんだからさ、お金もないのってあんま食べないで、あんま飲まなきゃいいんだよね。さ、安上がりで済むし、トークをね中心にすればいいからさ。そんなんでちょっとね、ダイエットの方がちょっといい調子だったんだけどね、また戻ってきそうな気がしますという感じでございますかね。あとはもう今週は何ですか、ニュースからちょっとピックアップすると、アンジャッシュ渡部さんの記者会見があったりとか、あとは携帯電話ドコモね、ドコモの、料金プランがね、安いの出るよとかね。そんなのがありましたね。もう、渡部さんのさ、記者会見とかさ、もう見てらんなかったもんね。YouTube とかでさ、生放送で見てたけど、なんかもう、それお答えできませんみたいなさ、言ってるのに、その質問を、ちょっと言い回し変えてねしてくるとかさ、それがもうずーっとじゃん。かわいそうだなーと思って。でもこうやってかわいそうだなーっていう視聴者が増えれば増えるほど渡部さんは許されるわけだから、それは成功は成功なんだろうけど、でもね、なんか見たくないよね、あんまりね。そういう人が困ってて答えらんねえの分かってるのにさ、アホみたいにさ質問してさ、ねえ、ちょっと見てらんなかったね。そんなね、渡部さんだったりとか、あとドコモの料金プラン安いの来たなって話なんだけど、安いよね。だって月額2980円でさ、通話が5分間だったらいくらでもできて、で通信量も20ギガまでいけるわけでしょ。いいよね、すごいよね。ほんとなんか格安SIMのねところの料金形態だもんね、こんなのね。楽天モバイルの金額だもんね。かわいそうだよね、楽天モバイルがね。1年間無料で使っていいですよ、って。1年経ったら2980円で使ってね、っていう計画だったのに。 ドコモがね、同じ金額しちゃったらさ、楽天モバイルどうすんのよって話もあるんだよね。どうにもなんないよね、正直ね。なんかまた安いプラン出したっぽいけどさ、楽天もさ。でも、ね、元のね、その収支の計画から考えたらさ、1年間タダで使わせる代わりに、ね、2980円で使ってもらうから、ね、取り戻せるわけじゃない。それができなくなっちゃったらさ、取り戻すのにね、何年かかるんだってね、いう話だからね。ちょっとなんか、格安、携帯、格安シム系、なんか、のこと考えると、ちょっとかわいそうだなとは思うけど、で、我らね、利用者はやっぱ、ね、ずっと最近高い金額でね、携帯使ってたりすると思うからさ、みんなさ、キャリア使ってればね。だから、これでね、少し安くなってくれるといいよね。だから、まあ、どこもしかね、今、情報出てないけどさ、どうせ、au もソフトバンクも右に習えするわけじゃない。ほぼ変わんないプランになってくるわけじゃない。そうするとさ、まあ2980円より安くならないと思うけど、まあ、3500円ぐらいまでには抑えるじゃん、多分さ。どこの会社も。したらいいよね。なんか、俺、今1ギガのプラン使ってんのね。あの、容量がさ。で、1ギガしか使えないやつにして、で、データ通信は、その、楽天モバイルを使って、テザリングして、で、使ってるわけよ。それがさ、なくなるもんね。その、月20ギガとかさ、で、2980円とか出ればさ、そんな外で YouTube とか見たりするかって見ないから、ただ普通にネットしたりとかさ、まとめページ見たりとかさ、まとめサイト見たりとか、あとね、Google マップ使ったりとかさ、そういうのは使うからさ、なんだかんだ、あんま意識しなくてもさ、月、多分3ギガから5ギガぐらいは、使うんだよね。外でさ。だから、まあ、新しい料金形態出ればね、すごくありがたいよね。で、楽天モバイルはもう使わなくて済むから。ね、ちょっと、申し訳ないんだけどもね、楽天モバイルはね、その、携帯電話は高すぎる、みたいなね。そういうのちょっと必要なくなっちゃうんでね。まあまあ、ちょっとつなぎでね、今年1年使わせていただきましたけどもね、なんとか、年度内とかでね、新しいプラン適用されればすごくありがたいなっていうところで、ソフトバンクもね早く来てくれるとねいいなーなんてちょっと思ったりしますけどもね。少しでもねやっぱ家にね光回線とか引いちゃったからさ、なんか通信量がなんかでバカ上がりしてるんだよね今ね。家の通信がね光回線あって、で、スマホがあって、みたいな。で、楽天モバイルがあって、みたいなさ。そんなね、お金かけてもしょうがないからね。いや、まあ快適なのはいいけどもね。どうせネットしかしてねえんだからネットに金かけろよって話もあるからさ。いいんだけど、ちょっと高いからさ。こうやってね、少し安くなってくれると、ありがたいな。というところでございますな。じゃあちょっと、お便りとかいただいてるから、お便り読んでいきましょうか。お便り。ラジオネーム、ラジオネームどうも僕ですさん。新しいサイトを携帯から確認しました。シンプルで携帯からも確認しやすくなっておりありがたいです。バグなのか古い日記が表示できなくなっています。空いた時間を使ってゆっくり修正していただければと思います。サイト更新お疲れ様でしたというね、答えいただきました。ありがとうございます。なるほど、古い日記が表示できなくなってると。ちょっと見てみましょうか。一応、過去のポッドキャストを一応全部と、あと昔書いてたね、日記とか、その辺も、そうか、こうなってんのか。 こういうことか。いや、いけるな。ちょっと待ってちょ。ページが見つからない。ページが見つからない。ページが見つからないっていうのが結構あるね。ちょっとリンクをね、直そう。うん。じゃあこの辺直しておきますね。そうすると、あの、携帯からでもね、過去の日記とかもね、見れるようになりますから。そんなんでね、ちょっと、parunaito.com へのリンクとかも貼ってあったりとかしますしね。まあまあ、うまく使っていただけたらと思います。まあ、わかりやすい。シンプルでね、情報がもう、最低限しか入ってないから、まあ、使いやすいかなと思うんでね、よかったら、ね、ちょっと見ていただけると嬉しいなと、ところでございました。じゃあ、お便りをね、ちょっといくつか、また読んでいきましょうか。ラジオネーム、ラジオネームか、羊がいる水族館さん。パルさんが今本当に欲しいものは、今の生活を良くするものなんだよ。保存可能な冷蔵庫でも、食器洗って乾燥してくれるミニ食洗機でも、外に出たくなる高価なジャケットでも、靴でも、勇気を出して買ってしまえよ。パルさんが今本当にやりたいストレス解消法は友達と釣りだよっていうね、お答えだきました。ありがとうございます。なるほどね。パルさんが今本当に欲しいものは、今の生活を良くするもの。そうだね。だから、冷蔵庫、食洗機。で、外出したくなってくるような、その服、靴。そういうものをちょっと買ったらいいんじゃないのっていうね、ことよね。冷蔵庫欲しいな。置ければ冷蔵庫買うんだけどな。なんか、まあ、金はね、もちろんないんだけど、なんか金の問題じゃないからね、今ね。置く場所がなくてね、ちょっと困っちゃってるところがあるからさ。ちょっとちっちゃい冷蔵庫、欲しいな。ワインセラーみたいなさ。ね、まあ、ちょっと買おうかと思った時もあったんだけどさ。ワインセラーっぽいのもいいんだよね、別にね。ちょっと小型になるからさ。とか。でも何でもいいから冷やせるやつね。冷やせるの欲しいよね。すっとやっぱり、食材とか買って入れておけるしね。調味料とかも入れておけるしね。いいよね。まあね、どこのご家庭も冷蔵庫ありますからね。そのファミリーだろうが一人暮らしだろうがね、冷蔵庫持ってないやつ俺見たことないもんね。その昔俺だって冷蔵庫持ってたわけだからね、3年前までは、ね、そう考えるとね、冷蔵庫ってやっぱ必要だね。現代って一番便利なものかもしれないね、冷蔵庫と電子レンジが。何でもできちゃうもん。冷蔵庫と電子レンジあったら。いいな。ちょっと生活が充実するかな。ね、考えちゃいますね。で、あとは外に出たくなるようなね、服装とか。今ね、そんななんか、この服着てウキウキするみたいな服ないもんね、別にね。普通の、服しかないから、靴もな、なんでもないスニーカーだったりするしな。もっとかっちょいいやつ、テンション上がるものでね、やっぱ周りを埋め尽くさないといけないけども、でも物が多くなっちゃうからな、またな。せっかく今捨て始めてるから、ミニマリストだからね、目指すは。まあ、でもミニマリスト目指したらね、冷蔵庫もいらん。じゃあいらんって話になっちゃうけどね。どうなんだろう。まあでもちょっとテンション上がるものにはしといた方がいいね、何事も。だからまあ売るもん売って、捨てるもん捨てて、で必要なものはね、ちょっとテンション上がるものにしていこうってところでさ。 ちょっとでも冷蔵庫は少し考えます。やっぱないと自炊ができんわ。その、うちの近くのさ、スーパーがさ、その業務用スーパーみたいなところだからさ、多いんだよね、一個一個が。肉とかもさ、100g とか 150g とかで売ってないのよ。200g とかでも売ってないのよ。だいたい 300g 以上なのよね。500とか。だからさ、絶対分けないといけないんだけどさ、それ、さすがに肉はね、危ないしね。で、全部食べるしかなくなっちゃうからさ。その辺ね、ちょっと冷蔵庫あるとね、結構変わるなぁなんて思ったりしますけどもね。じゃあね、あとはね、いただいてますお便りをね、読んでいきましょう。ラジオネーム、羊がいる水族館さん。なんとなく思っただけのアドバイスだけど、パルさん、競馬配信やってる時は、マジで目がギラギラ輝いてるから、パチ代や競馬代を抑えて、明日出るスイッチのダビスタ買って配信しまくればいいんじゃないかな。スーパーチャットで元取るのは難しいだろうけど、欲しいものリストは潤うかもよって、ね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうか、そう、今週出たんだよね、ダービースタリオンのスイッチ版。ちょっとね、欲しいっちゃ欲しいんだよね。その高いんだよ、スイッチ版。7000円とかすんだよ。まあ、いけるか？釣りスピリッツって、ドラゴンボールファイターズ売れば、ダビスタ買えるかな？でも、そんなやるかっていうとね、ダビスタ、スマホのね、ダビスタのゲームはさ、結構やったけどさ、まあ今、時間あるからな、やれんのかな？でも、そんな詳しくないんだよ、俺、馬が。血統とかさ、詳しくなくて。調教とかもわかんないしさ。だからもう、結構もうイケイケでさ、馬作ってさ、でやっていくタイプだから。で、奇跡が起きて、強い馬生まれるみたいな感じだからさ。だからね、あんまなんか理論的にやってないから、そこまで、ね、楽しくできるかちょっとわかんないけど、ダビスタ。どうかな。一応あのパル内藤の欲しいものリストってあるんだけど、その童貞ネットのホームページにもあるし、あとツイッターのプロフィールのところにも書いたんだけど、パル内藤の欲しいものリストっていうアマゾンのね、欲しいものリストがの中には一応ダビスタ入れときましたね。いや、どなたか心優しい方がね、パル内藤ダビスタ配信しなよっていうねことで、あの、送ってくれたらいいななんてね。そんな、ちょっと、こじき根性を出しながらね、欲しいものリストにちょっと追加しておきましたけどもね。まあ、ダビスタ。どうかな？やるんかね、そもそもね。なんか、パソコン、なんていうの？もう、スイッチとかもさ、起動するのがもう面倒じゃない？結構。で、それは面倒な上に、さらに、ね、競馬配信みたいな、その、ダビスタ配信みたいなやるとさ、さらに、でもいっか。ダビスタだったら配信できるか。だけえな、7000だもんな。ちょっと考えちゃう。とかなんかね、最近なんかね、桃鉄とかもね、結構人気だったりするからさ、この年末商戦。ねえ、スイッチ。いろいろとね、売れるんだろうね。また、ね、なんか最近また本体とかもね、結構買いやすくなったらしいって噂を聞くんだけどさ。また年末でね、クリスマス、お正月でね、ちょっと在庫がどうなるのかちょっとわかりませんけどもね。ちょっと俺も、ダビスタ。ちょっとダビスタ、考えようかな。やるんだったらね、やった方がいいもんね。で、俺もゲーム配信者としてね、もしかしたら跳ねるかもしんないからね。跳ねたら、 もね、仕事しないでゲーム配信して生きていけるわけだから。40歳のおじさんがそんなこと可能かな、ちょっとわかりませんけども、まあ、そんなね、ことでしょう。ちょっとダビスタの方も検討したいなと思います。じゃあ、あといただいてますお便りの方ですね、読んでいきましょう。ラジオネーム、ラジオネームダンさん、パルさんこんばんは。ラーメン好きのパルさんに朗報です。神保町の美味しい有名ラーメン屋、石黒商店さんがこの度渋谷に2号店を出店するらしいです。数々の、有名 YouTuber に動画で紹介されているネタになるほど美味しいラーメン屋です。雷神ラーメンが売りなので一度食べてレビューをお願いいたしますというね、お答えいただきました。ありがとうございます。石黒商店さん、ちょっと調べちゃった。なんか12月の7日だから、本当昨日というか今日というか、あの月曜日に渋谷店オープンしたっぽいよ。で、場所がね、ちょっと違ったら申し訳ないんだけど、ざっくり見たら、渋谷のあっちの競馬のさ、ウィンズってあるじゃない。渋谷のウィンズの方、駅からウィンズの方に行く方向にありそうな感じがちょっとしてました。全然違ったら申し訳ないです。本当は今日行こうと思ったんだけど、その前日ね、結構酒飲んじゃって、ちょっともたれちゃっててさ、なんかで、その状態じゃちょっと行けねえなと思ってちょっと行かなかったんだけど、で、せっかくちょっとお便りもらったんで、近々行きたいと思います。雷神ラーメンね、辛いのかな、どうなんだろうね。石黒商店、私ね、あんまりそのなんだろう、ラーメンの方はさ、池袋のラーメンは大体わかるけど、あとあんまわかんないんだよね、言うほどね。神保町までちょっと足伸ばしてね、ラーメン食べることもなかなかないので、いいよね、それが渋谷来てくれてね、ありがたい。ちょっと最近ラーメン食べてないんだよ。それがね、なんか元気がない理由かもしれないね。ラーメン好きなんだもん。でもさ、全然食べてないもん最近。ラーメン食べよう。で、元気出そう。で、ちょっとダイエット中だけどさ、その日はね、一日一食とかにすればいいわけじゃない。ラーメンだけ食べればさ。まあ、で、逆にいいかも。だって、ね、スープ全部飲むわけでもないんだから、ラーメン。大してね、そんな太りませんから。で、ちょっとヘルシーな感じでね、ちょっとやっていきたいと思いますんでね、ちょっと石黒商店さん、ちょっとまた行ったらね、レビューしていきたいと思いますんでね。まあ、美味しかったらね、ぜひ、ちょっと、ご紹介したいと思いますんでね、来週あたりね、行ってきたいなと、そんな風に思っておりますと。
童貞ネットアットネトラジ。
それではね、新コーナーではないですけども、最近ね、ちょいちょいやってますコーナー、今週の雑学のね、コーナーやっていきたいと思います。まあね、全然コーナー名をね、考えてないっていうね、もう早く考えろって話なんだけど、ちょ、今週の雑学、やっぱね、ちょっと少し性にね、関わるような、そういうちょっと雑学をね、引っ張り出してこようかなと思っておりまして、今日ご紹介する雑学はこちら。なぜ睾丸はわざわざ体の外に出ているのか、そんな雑学をね、皆さんと一緒に学んでいこうかなとね、思います。まあ、情報番組だからね、教養もね、ちゃんとありますから、そういう番組にしていきたいということで、 ね、ちょっとそこを読ませていただきますと、睾丸は、種を繁栄させる精子の他にも男性ホルモンを作り出すことから男性が男性であるために必要不可欠な部分と言えるが、なぜか無防備に外に飛び出している。体内に収めて保護した方がいいと思えるが、あえて体の外にぶら下がっているのはなぜだろうか。実は精子は熱に弱い。精巣で作られるため体温よりも低い34から35度という、温度環境が必要で、湿度が高くなるほど精子が形成されにくくなる。つまり体内に収めてしまうと湿度が高く なりすぎてしまうのだ。陰嚢がシワシワになっているのも同様の理由からである。暑い時には伸びて熱を逃がし、寒い時には縮むことで、放熱を防ぐという、温度調節の役割を果たしているという、そういうことでした。なぜ睾丸はわざわざ体の外に出ているのか。本当だよね、こんなさ急所をさ表に出しちゃってさ、しまえたらいいのにね。さあ危なくないのに。でもそれには理由があったってことね。だから精子とかさ、その34から35度っていうね、温度環境が必要とかっていう、なかなかね、そこまで知らないもんね、皆さんね。なのでなんでチンコってついてるのみたいな、なんで金玉ってブラブラしてんのみたいなさ、のをなんかちっちゃい子とかに聞かれた時にはね、こういう風に説明できないな、精子とか話できないもんな、子供にね、おじさんの種がねっつってね、話になっちゃう、気持ち悪いことになっちゃうからね。だから、まあ、なかなか披露するところはないかもしれないな、なぜ睾丸はわざわざ体の外に出ているのか。まあでもそういう理由だってことですからね。まあ、熱に弱いと。ね。精子は熱に弱い。なのでで、ね。外に出してますよと。湿度にも弱いですよってね。ことでございました。じゃあもう一個ぐらい。せっかくだから、今、睾丸の話したからさ。ね、睾丸と精子の話したから、もう一個精子の話しようか。意外とあるね。長時間のサイクリングで異常な精子が増えるっていうね、そんな話。こちらがですね、健康意識の高まりを受けて自転車通勤の人も増えているが、自転車の乗りすぎは特に男性にとって大きなリスクがあるという。これまで自転車のサドル先端部分に、会員部、外陰部と肛門の間が圧迫されるため勃起不全 ED が引き起こされると考えられていたが、2009年の第25回欧州人生殖学会議ではさらに驚くべき研究結果が発表された。なんと自転車に乗っている時間が長いほど異常な精子の割合が高くなるというのだ。トライアスロン選手を使った実験では、1日約40キロ以上の自転車トレーニングをした選手は、正常な精子の割合が 4% 以下。サドルの圧迫と摩擦、トレーニングウェアによる、体温上昇、運動によるストレスが精子への障害や、精巣への障害や精子の酸化性損傷を引き起こしたんだというっていう、そういうことらしいですよ。だからあんま自転車乗っちゃいけないんだね、我ら。変な精子が増えちゃう。なんか多分顕微鏡とかで見るとさ、精子って分かったりするじゃない。だからやべえやつらが増えちゃうんでしょ、そこのね。普通ピロピロピロピロピロつってさ、動いてるやつらが正常なのにさ、多分まっすぐとか動いてないんだろうね。ぐるぐるぐるぐる回ってるやつとかさ、なんかそういうのが増えてきちゃったりするんだろうから、ちょっとあんまりね、だから ウーバーイーツとかさ、やってる人多いじゃない？その、仕事でね、毎月お金稼げるからさ、俺もね、ちょっとやんなきゃななんて思ってるけどさ、ウーバーイーツなんてしたらさ、一日中自転車乗ってるじゃない？大変だよ。ドライバーは。いや、大変だ、本当に。ウーバーイーツやって、ね、毎日何時間も自転車乗って疲れたーっつって。でも今日も頑張ったーっつって。そしたらもう生死が、ね、おかしくなっちゃってる。辛いですね。職業病ですね、完全にね。自転車。だから、あとね、その、いろいろ圧迫されるからね、勃起不全にもね、なりそうよ、みたいなこともあるし、だから、ちょっと、チンコの立ちが悪いよなんていう人いたら、自転車はあんまやめた方がいいかもね。うん、圧迫されちゃうから。その、肛門と、チンコの間のところがね、圧迫されるって。そっか、結構な。俺が持ってる自転車も、ロードレーサーとかさ、そのロードバイク、だったりとか、あと電動自転車もね、一個あるんだけど、電動自転車もサドルがね、結構硬いのよね。で、乗ってると痛くなってくんのよ。その、なんていうの、チンコとケツの穴の間の面がさ。そういうの良くないね。それでなんか、生きるためにさ、ねえ、ウーバーイーツで働いてんのにさ、そのなんか、生死がね、生きなくなってっちゃったら大変だからね。せっかくだからね、やっぱ、男である以上ね、その年取ってもね、やっぱ、健康な人口はね、持ってたいからね、やっぱりね。まあ、健康な人口、健康な生死、ね。それで痛いですから。だからちょっと自転車は控えないといけませんね。と考えると、私ちょっとウーバーイーツで働くのはちょっと控えた方がいいのかな。ただ働きたくないだけっていうねおじさんなんですけどもね。そんなさだってさ、そのテストケースがさ、トライアスロンの選手を使った実験でさ、1日約40キロ以上の自転車トレーニングをした選手はだからね。1日40キロも走らないでしょ。ウーバーイーツ。いや、走るか。8時間とか乗ってり走るか。全然。じゃあやっぱりダメだわ。ウーバーイーツ怖いわ、もう。なんか、ねえ、やるの億劫だななんてちょっと思ってたけど、なんかもう逆に怖くなってしまいましたね。そんなね、ところで今日の雑学は、なぜ睾丸はわざわざ体の外に出ているのか、そしてあともう一個が長時間のサイクリングで異常な精子が増えるっていうね、その二つでございました。まあいつ使うかわかりませんけどもね、そのなんか飲み会とかの時にね、下ネタの話になった時に、精子の話とかになった時にはね、ぜひこの辺ね、使っていただけたらと思います。またね、来週もなんか少し気になるね、雑学がありましたらね、ご紹介していきたいと思いますのでね、まあ、その辺もお楽しみにしていただけたらと思います。
OK ネット@ネトラジ。
それではね、お時間ほど届きましたんで、お別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーは、今日なんか読めなかったお便りとかね、あと喋れなかったことなんかをね、つらつらと、お話ししていこうかなと思うんですけども、今日はね、なんだろうな、まだ喋ってないこと、 これからね、働いて、で、働くつもりなんですけど、で、働いたら、その先に何をしようかっていうところなんだけど、先週もちょっと話したんだけど、やっぱ幸せになりたいと、私。で、幸福度上がるのは一番何がいいのかっていうと、結局は、毎日会える。毎日会いたい人がね、まあ、いる生活というか、が、まあ、一番幸福度上がるんじゃないかというね、結論に至りまして。なので、まあ、彼女やっぱり作んないとダメだなっていうところなんだよね。で、彼女、働かないとやっぱしね、婚活パーティーにも行けませんし、あとやっぱり40歳で働いてないんですかってなるじゃん、どうしても。ね、だ、資産持ってればまた別だよ。腐るほどお金があってみたいなも働かなくていいんですって人だったらさ、で逆に抱いてってなると思うけど、いやいや、りっちゃんことりそな銀行にもちょっと借り入れがありましてってなっちゃうとさ、無職で借金あってみたいな、40歳でみたいな、ねえちょっと無理っすってなっちゃうじゃない。なので、まあ働いてね、借金はなくして、でそんな状態になったらね、彼女作りも頑張れるかなと、婚活パーティーも行けるかなとね、ちょっと思ってるんですけども。でそっからだよね、その未来、もう近い未来ですよ。だってもう働くじゃん、年度内には働くじゃん、遅くともその3月末までにはね、絶対働くわけだからさ。だから働き始めたタイミング、まあ、もしくは仕事が決まったってタイミングでもう動かないといけないんだよね。その幸せになるために彼女をね、見つけないといけないんだけどさ。だからちょっとね、未来の彼女どういう風に探していこうかなって話とかね、なんか考えなくちゃなーってちょっと思ったりとかしてさ。でもさ、なんかもう俺ね、昔さ、ゲロブスから始めようっていうコーナーがあったんだけど、俺もねちょっともうあんまもう覚えてないぐらいのコーナーなんだけどもさ、まあゲロブスから始められないもんな。なんかね、その時の理論は、自分よりも2ランク下の女だったらなんか俺に惚れてくるみたいなさ、今よくわかんない理論なんだけど、だからもうちょっと2ランクぐらい下げた女を見つけて、でそいつらには魅力的に見えるわけだから、俺たちはね、その2ランク上の人間になわけだからさ、したらね、ちょっとランク落としてでもね、付き合える女の子が、まあ、いるかもしんないなと思うんだけどさ、30代で働いててさとかだったらねいいけどさ、40代だからなーって、その年齢とかもいろいろ考えちゃうとさ、俺の今の状況の俺よりも2ランク下の女の子を探すとかってなるとさ、もう辛いよね。今の俺よりも2ランク下の女の子ってどんだけの、もうランク外じゃん、そんなのさ。人じゃなくなりつつあるぐらいのランクになってるじゃない。でもそういう女の子じゃないともう付き合えないのかな、これから。どうなんだろうね。普通に、理想を言えばさ、30前半ぐらいのさ、女性とさ付き合いたいよね。20代とか全然もう気持ち悪いじゃないですか、やっぱりね。だからおじさんと20代がってなって気持ち悪いから、そういうのは考えないけども、30前半ぐらい、 その前半って言ってもその30から35ぐらいの人、いないかね。ちょっと、周りみんな結婚しちゃって、婚期逃しちゃったな、みたいなさ、焦ってる女性、35ぐらいでね、いたらね、どうですかつって。ちょっと、ね、怪しい物件ですけども、ね、パルナイトっていうの空いてますよ、っていうね、感じで。でも、婚活パーティーとか行くと、またちょっと、変なね、女性も多いからさ。いや、でも、結婚相談所がなんかちょっとね、偏った考え方のね、女性が多い気がするんだよね。だから婚活パーティーの方がいいかもしれない、やっぱね。コロナでさ、前もね、ちょっとやったけどさ、オンライン婚活パーティーみたいなやったけどさ、あんまなんだよね。あれあんま良くないんだよな。だからやっぱリアルで会いたいよね。じゃないと雰囲気わかんないしさ。なんかね、画面越しだとなんかわかりづらいからさ。だからちょっと、相席屋。このコロナのご時世に相席屋行く。とかね、そういうのも全然もうありだよ。もうコロナがさ、収束することなんてもうないじゃん。もうウィズコロナでさ、コロナと一緒にもう生きていかないといけない世の中だからさ。でも違うのか。その相席屋とかだとマスクしちゃうかみんな。マスク美人になっちゃうみんなね。でも、そのウェブ上のそのオンライン婚活とかだったら自宅にいるからマスク外してるんだよね。そっか、そっちの方がいいのか。だからオンライン婚活をちょっともう一回やるしかないのかな。仕事決まったらお祝いで、実はつって仕事決まったんですよつって、お祝いしませんかつってね、で会うみたいな、そういうのもね可能かもしれんからね。なんかね、ちょっとどうなるんだろう。一応毎年言ってますけどね、今年は彼女作るっつってね、毎回言ってもなんか12年経っちゃいましたけど、いや本当来年2021年はマジ彼女作るから、今までの気持ちとちょっと違うからね。今までは普通に彼女欲しいなーって漠然と思っただけだけど、今俺も幸せになるために彼女欲しいからさ。ちょっと意気込みが少し違うよね。幸せになるためには彼女は必須だからさ。俺の中ではね。だから、なんとかね、彼女をね、でもなんか、マッチングアプリとかも毎日一応見てんだけど、もう書いてることがもう半分嘘なんだよね。前のプロフィールのまんまにしてあんのよ。だから無職とか書いてないわけ。不動産屋で働いてますみたいになってんの多分。いじってないからさ。だから嘘から始まる出会いはあんまり良くないよね。だから別にね、ペアーズとかさ、タップルとかさ、そういうね、婚活アプリあるけどさ、なかなかね、なんかアグレッシブにはいけないよね。見るだけ、本当に見るだけなんだけど、まあもうちょっとね頑張りたい。2021年は本当マジで彼女作る。じゃないとね、もう歳が気づけばどんどん歳取ってくからさ、これ以上歳取ったらさもう無理だもんね。でも今ならまだギリ、こないだまで30代だったわけだからさ。で、いや、40なっちゃってさ、って言える年じゃん。まだね、今年は。来年になったら、40なっちゃってさじゃないんだからさ。ね、完全40代だよねってなっちゃうけど。今だったら言えるんだから。いやー、こないだ30代終わっちゃってさ、って。 言えるんだから、ここをねまだ使えるうちに彼女をねちょっと作りたいなって思いますんで、まあちょっとどんなね出会いがあるのかちょっとわかりませんけどもね、まあよかったらパルさんこういうので出会えますよって、出会いの方法とかもね、ちょっと婚活アプリはダメだわ、ちょっと俺はあんま得意ではないので、他の方法とかでね、まあ行きつけの飲み屋とか、カフェがいいんだよな。なんか休みの日カフェで読書してるみたいな、とか、副業でブログやってますみたいな。で、休みの日はカフェでちょっとブログ書いてますとか。なんかそういう人はいいかな。じゃカフェ行かなくちゃね。行きつけのカフェを作んないと。声かけらんないもんね、でもね。どうすんだよ、もう。無理だな。わからんけど、まあ働こう。ね。働いてからね、ちょっと考えますけど。でもそんなんで、ちょっとね、そんな女性。あと、まあスポーツしてる女性もいいから、やっぱりスポーツのサークル前、ちょっと行ってみようかなみたいなね話したことあったけど、やっぱスポーツサークル入るのも一つなんじゃないか、やっぱどうなんだろうな。でもねえ、そんなカフェに行ったって声かけらんないし、そんなに人会わないしね。えそう考えたら、そういうスポーツサークルとか入ったら確実にね、何かしらのやりとりはね起きるわけだからね、その方がいいんじゃなかろうかってちょっと思ったりするんで、渋谷区のバスケットのサークルとか行ってみようか。大変そうだな、もうおじさんにはついていけないだろうからな、もともとそんな上手くないわけだしね。でさらにおじさんになっちゃってるしね、体も動かないし、悲しいね。まあでもちょっと運動はした方がいいね。ダイエットも兼ねてさ、食事制限って大変じゃない、やっぱりずーっと意識しないといけないから。でもね、一週間に一回でもさ、がっつり体動かしてればさ、そんなに食事制限しなくてもさ、そんな太ってかないからさ、結構がっつりめの運動をやろう2021年は。卓球か、バスケ、ボーリング、どれかやろう。それも2021年。で、そこで、出会う女性と、30代前半の女性と出会って、で、結婚。が、もう、2021年のもう流れよ。まあ、結婚とは言わなくても、まあ、付き合う。そうだね。付き合うだね。で、タイミングが良ければね、同棲なり結婚すればいいわけだからさ。まあ、ちょっと付き合うっていうことをね、ちょっとしたいな。そんな感じで、ちょっと、これから、まあ、仕事をね、決めなくちゃ何も始まりませんから、今週水曜日、面接ありますからね、ウェブ面接がね。ちょっと不安はありますけども、受かりたいね、ほんとね。受かればすげえ気が楽になるわ。やっぱ仕事をね、仕事しないでいい環境だったらいいんだけどさ、仕事しなくちゃいけないっていうね、のがある中で、やっぱ生きてるとさ、それがね、悩みになっちゃうからね、もう仕事のことがね、してなくても、仕事しなくちゃっていう悩みになっちゃうから。それがちょっとでもね、解消できるようにね。で、仕事で頑張ると。そんなね、2021年をね、ちょっと夢見て、ちょっと頑張っていきたいなと思っております。じゃあそんなんで、ね、今日この辺で終わりにしましょうか。ね、ちょうど2時間経ちましたからね。で、来週は、12月の14日の月曜日、 22時からね、2時間程度やっていきたいと思いますんで、よかったらね、ご視聴いただけたらと思います。そんな感じかしらね。いや、今日、ほんと、なんか、特にね、目立った話もなかったけどもさ。いや、こんなもんだよ。なんもないんだもん、最近。面白いこと、興味のあること、気になることが、なんもなくて。なんだろうね。昔はって言ってもあれだけどさ、もうちょっと、世の中に対してさ、あれ面白そうだな、これ面白そうだなってのがあったけどね。今週、本当になんもなかった。なんもない、本当に。怖いね。なんか、世の中に興味がなくなっちゃってるっていう。やっぱり社会に触れてないとダメなんだ、多分ね。もう家にずっと いてさ、だって外でだってすることないしさ。だからそう考えるとさ、やっぱ、大変だよね。ってちょっと思いました。そんな感じです。まあ、ちょっとね、いろいろと頑張っていきましょう。すべてはちょっと仕事をね、ちゃんと決まればね、多分いろいろと変わってくると思うんで、全部ね、うまく回っていくと思うんでね。ちょっと次の水曜日にある面接、全力で。だ明治神宮行ってから面接受けようかな。そしたら勝てるでしょ。勝てる気がするな。ちゃんと勝ち守りを握ってね、面接受けるから。ちょっとそれをしていきましょう。じゃあそんな感じでね、今日もちょっとダラダラとお話ししてしまいましたけどもね、2時間、ご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さようなら。